コーツ、今日も物価とかお金について、まあ今日もっていうか、またはい、皆さん元気ですか。また同じ日なんですけど、さっき2度目のね、ポッドキャストを撮ってから、まあその後シャワーを浴びて、ちょっとこうまたいろいろなんか言い足りないなと思って、またマイクの前に座ることになりました。いいですね、はい、1日3回同じトピックで戻ってくる。いわゆる物価とかお金の話ですけど、なんかね、やっぱり前回もちょっと僕が言いたかったことがなんかこううまく伝えられたかなと思ってね。これ難しいですよね。なんていうかな、いつも同じようなことになってしまう。最初に、いや、お金は大事ですよね、そしてビジネスはもちろん自由ですよとね、この今日本は資本主義というものですから。で、その後、でもさ、ちょっと いくらなんでも常識ってもんがあるでしょうみたいな話になり、常識がないビジネスってやだねっていう話になって、結局なんかそれでなんとなくお金儲けが悪いみたいなトーンになってしまうんですが、僕はやっぱりそういう意図はないんですよ。やっぱりいいビジネスっていうのを信じてるからね。いいビジネスほど素晴らしいものはないと、そういうふうに思ってるから。いいビジネスを通していろんな人に出会うことができるしね。僕と生徒さんの関係とかも そこにある意味依存してるわけですよ。これはビジネスモデルだからね。ビジネスの中にある素晴らしい人間関係、素晴らしい友情、そういうのが生まれる可能性を秘めてるのがビジネスです。だから僕はビジネスが自由にできないようなところに住みたくない、ね、ただですよ、やっぱり常識的な値上げのペースや常識的な値付けというのは、ね、値段をつけるってことですね。プライシングですね。常識的な値付けの、範囲、ね、大体これぐらいでしょっていうのがあると思うので、さっきそういうカフェの話をしましたよね。はい。で、何の話するんだっけ何の話をするために戻ってきたかな。そう。僕が子供の時、僕は、日本の、そして大分県の、小さい村みたいな町に住んでいて、一応町って言ってたけど、ほとんど村みたいなところで。で、時代は1980年代。でも、東京の80年代とは違って、田舎の80年代だから、東京のもう60年代ぐらいかもしれない。かなりなんていうかな、狭い世界に生まれ育ったわけですよね。で、そこで小学校とか行くんですけど、小学校、中学校ね。で、僕の子供と同じぐらいの年の時ね、10歳ぐらいの時って、友達の家に行ったりしてましたよ、よく。でも、みんな似たような感じだったし日本人だしね、大体の人がみんな同じような家族で、両親の仕事とかも大抵同じぐらいの給料みたいな感じで、おそらくね、特別お金持ちもいないし、貧しい人はいたかもしれないんですけど、全然そんなの気にならないって感じで、そもそも。なんかそういうお金のアイデアが全然なかった。で、それは僕たちじゃなくて、なんかみんなだと思う。大人たちも。なんかあんまりそういうことを考えない。なんかそういうコンセプトが存在しないような感じがした。で、そこでね、例えばその時代ですよ、80年代ね。80年代の、他の国のことなんて一切考えなかったですね。考えるにも考えられないしね。 インターネットがないからね、テレビではまあそのたまになんかそのアメリカのニューヨークのなんかこうニュースとかあったかもしれないけど、基本的には分かんないですよ。今と違うから、今と違うんで世界中の情報がないんですよね。だからまあ同じぐらいの時に僕の奥さんはスペインでね、バルセロナで10歳の少女だったわけですが、僕が10歳の少年だった時ね、全く想像もつかない。まあバルセロナオリンピックあったけど、もうそれぐらいですよ、イメージとすれば。だからあの時のあのスペイン人がだいたい給料がどれぐらいとか全然わかんないわけ。まあユーロもないしね、ペセタスってやつで、それが日本円でいくらの価値で何が買えるかとか全然わかんないわけ。もうそういうことを考えたこともない、みんなが。でまあ皆さんもね、皆さんも80年代の世界ではそんな感じで、全ての人がまあその国際マーケットアナリシストとかそのエコノミストみたいな人以外は世界のことなんて考えてないんですよね。じゃあ今どうですか、今どうですか、今はどうかっていうと、まあほとんどの日本人はアメリカ人の給料が大体どれぐらいとか分かってるんじゃないかな。でなぜかというとテレビでいつもそういうことをやってるからね。テレビだけじゃなくて YouTube とかで、例えばハワイに行ってきました、ね、でコーヒーがなんか1500円ですみたいなことを言ってるわけでしょ。ただこっちの人にとっては普通です、給料も2倍から3倍ありますみたいなことを言ってるわけですよね。今日のニュースでも言ってた、なんかニューヨークでまあその普通の会社員っていうか、まあ大体何千万円の給料があってみたいな。でそれがなんか2人で1000万円ぐらいだと貧乏ですみたいな、そんなことやってましたよね。ってことはまあ分かるんですよ、みんなが。どの国で、まあ、シンガポールとか、イギリスとか、ドイツとかね、大体このこういう仕事をしたらこれぐらいの給料というのはまあ知ってるだろうし、調べればすぐ分かる、チャット GPT に聞けばすぐ分かるようなことでしょ。でそんな世界疲れますよね。なんかお金のことが頭の中にいつもあって、その外国人たちのどんな人がどういう仕事の人がどれぐらいの給料があってみたいな、なんか嫌じゃないですか。全然そういうの考えない時代に生きたことがある自分としては、なんかちょっと嫌だなと思うんですよね。そのなんていうかな、まあわかるでしょ、皆さん僕が言おうとしてることはわかりますよね。でなんか例えば前回前々回のそのカフェとかね、ベーカリーとかの話ですけど、例えばですよ、まあそういうオーナーもいるでしょうね。例えばニューヨークではクロワッサンはいくらだから東京ではこれぐらいでもいいんじゃないみたいな、まあそういう、でもそもそもですよ、そんな世界は今そうなってるわけですか。世界は全ての国が同じようになろうとしてるの。僕はそんな何て言うかな、意図というか計画みたいなものは聞いたこともないですけど、いつの間にかそうなってるんですか。世界中でスターバックスみたいになっていくの。世界中が同じようなものが同じような値段で売られる世の中になっていくんですか。そしてみんなの給料は同じになるの。そんなことはないでしょ。で何て言うかな、やっぱり旅行とかそうですけど、やっぱりあまりに差が開いてくると、ちょっとやっぱこれはなんか新しい、ある意味新しい植民地というか、世界がこうなんていうかな、結局昔よりももっともっとお金持ちの国の人がこう貧しい国からいろいろなことを奪うというか、まあその例えばなんていうかな、近所のカフェとかを観光客だけがこういっぱい座ってるとか、タクシーに乗るのは外国人だけとか、そういうことになっていくんですかね。でそうするとやっぱりいろいろなこう反発とかも出てくるだろうし、問題も大きくなると思うんですよね。 で80年代とかもちろんそういうことあったと思うけど、あまりにそれがこう見えなかったんで、みんなまあなんていうかそこまで気にしてなかったけど、今みたいにまあはっきりとね明らかに分かると、ちょっといろいろまた世界の政治的な動きとかがこう怖い方向に進んできそうで、僕はやっぱりそれは気をつけた方がいいんじゃないのかなと思うんですよね。なんかそのお金の問題とかお金の差とかね、そういうものが少しずつ人間関係を悪くしていくような気がして、それがねちょっと想像しただけでも怖いですね。なんていうかな、やっぱりそうなんていうかな、お金は大事だけどお金のことを考えないで住む人間関係とか、その毎日みたいなものがどうやってこう手に入るか、そういうのを設計していかなきゃいけないかもしれないですね。お金は大事だけど、全ての人がお金のことをいつも考えてるっていうのは幸せとは思えない、安心とは思えない、ね、こう信頼につながるとは思えないんですよね。ある意味そういうのを全部忘れて人間関係があるべきだと思うんですよね、はい、まあまあまあもうこれで終わりかなまたこのあとちょっと晩ご飯を食べたらそこでいろいろ考えたんですけどとか、また戻ってきそうですけど、まあ戻らないようにね、はい、これで終わり、お金の話は終わりです。またまたね、またね、またね。